はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新藤助新藤。
新藤助首里、石峰と、
あ、ケージャージです。
はい、よろしくお願いします。5月17日水曜日でございます。ということでね、まあ、梅雨に入ってますけれども、まあ、今日はなんか中日と言いますか、うん、まあ、中休みって感じで、晴れてますね。
そうなんですよ。
うん、さっきまででも。
スタートダッシュすごかったですからね。
そうですね、めっちゃ、雨降ってましたんで、
ね、
うん、これまた後半のケージャージさんの本日のダムの貯水率のコーナーにも影響が出てるかとね、うん、
本日のダムは的な、
はいはいはい、
58.7% のやつでし
ょ。いや、いっちゃうまや。いっちゃうまや。正解それ。
一応もうテンション上がっちゃって行った方がいいかな
と。もうこれ加藤ちゃんさんがどうなってるかですよね。も
うそうなんですよ。逆にのパターン、
セイキャスで聞いてたら
ですね、パターン、まあ、でもこれ 58.7% がフェイントの可能性もありますか。それは、
あ、可能性もあります
ね。ゲームメイクしますから、ケイジャーさんは。
でもほぼ正解ですから。ほぼ正解です。
もうツイキャスでも間違ったって来てますよ、加藤ちゃんさんが。
あー、残念な加藤ちゃんさん。
また聞くのも早いな。
この3日ぐらいで梅雨入って、梅雨全国宣言したじゃん。宣言なんていうんですかね、あれね、発表、
梅雨入り宣言、梅雨入り発表、はいはい、
4日5日ぐらい経ちますか。
はいはいはい。
もう一気に 15% ぐらい増えましたから、水が。
相
当降ってましたよ。
すごいですね。1日 5% 計算ですか、もう。
そうなります、そうなります。
はあ、やっぱ梅雨の威力は強いですね。
はいはい、危ない危ない危ない危ない惜しいっすね。
ダジャレ要素ね、もう。
いえ、
梅雨梅雨と、
いえ、梅雨って言ってた俺今、
強いっすねって言うと、
いえ、すごいっすねって言って
た、
ちゃんと。
夏は夏いっすねみたいな、
そんな感じでしたよ。
いや、そんな感じになってました、
なってました。
うわ、これはナチュラルお笑い魂が
出ちゃいました
これ。
だったらダメだよ、
僕の中にしてもね。うん、ということでね、
はい、
まあ、5月半ばということですけれども、うん、あの、嬉しいお便りというか、
うん、
お
小包みが届いておりまして、あのね、まあ、ユーストリームで映像で見てる方にもね、
今の時代小包みはちょっと怖いよ、
ね、ちょっと見てもらいますけど、
何ですか。
いえ、今の時代小包みね、怖い物騒な世の中ですけれども、うん、これはそんな物騒なものではございません。
え、
あのね、英語表記でダダダダダと送り主さんの、まあ、名前書かれてるんですけれども、うん、
はい、
これ我々が、まあ、2015年に、
はいはい、
あの、台湾に行った際に出会った、
15年か、
もうあれ2年前になりますからね、
うん、
もう行った際にですね、香港で出会いました、あ、台湾で出会いました、うん、香港在住の、まあ、ラジオネームフラービットさん、
はいはいはい、
もうそれ出会って、それからメールも送るようになっていただいた、うん、フラービットさんから、最近メールないなと思っていませんでした、
な、思ってた、
思ってました、思ってました、
うん、思ってた、ケイジャーさん、
なんか無理やりっぽくない、今のふり。
いやいやいや、思ってたでしょ。
でも毎週送ってくれてましたもんね、一時期は。
そうそうそう、時期を経て、
まあ、なんかね、
う
ん、
まあ、最近来てなかったじゃないですか、メールが、
はいはい、
いや、元気なのかなとか、うん、まあ、もう僕たちのラジオに飽きたんかなとか思ってましたけど、うん、その、うん、フラービットさんから本日なんと小包が、
はい、
香港から届いております。
はい、しゃ、まだ中身は開けてないということね。
開けてないっす。
ワクワクしてたんです。
ちょっと持ってみて、この軽さ、まあ、大きさはね、まあ、なんかな、どんくらいかな、ミニ四駆が入るくらいの大きさっていうかな。
ミニ四駆だったら5個ぐらい入るけどな。
あ、そっか、まあ、高さはあるな。大きさ、
まあ、
大きさだったらミニ四駆ぐらい、
ま、なんていうの、 C4 爆弾を、
はい、
の 2列ぐらい入るぐらい
の物騒作用や。
C4 爆弾がまず分からんサイズが。
いや、だな、
でも車のバッテリーぐらいですよね、サイズは。
ああ、いいな、いいの出たな。
あ、そうですね、ま、
でも重さは全然ちょっとなんか、ちょんどんレアトントントンジェリ
ー、なんて言ったばや、
ちょんどんボンテアと書いてますね。
トントンだと、大体トントンだということですね。
大体トントンだ、何とトントンだ、
大体はトントン、
何が入ってるんでしょうか。
どうすか、
開けてくださいよ。
じゃあ、いいすか。
いいっすよ、もう見て分かるんです、大体軽いな。
じゃあちょっと、開けちゃいたいと思います。
おー、フラビットさん、
ドゥルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルル
ルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルル
ルルルルコーヒー屋さんの袋ですかね。
パシフィックコーヒーって書いてる。
お、パシフィックコーヒーと書かれた茶袋の中から、ということはコーヒーかな。あれ、これは嬉しいっすよ。
お、なんだ、
香港のお菓子詰め合わせ、
お
になりますかね。
ありがとうございます。
あ、今、あ、 お菓子なのかな、もういろんな種類のが入ってて、それにわざわざ付箋紙で日本語で説明が書かれてるんですよ。例えば僕が今取ったのは雨草のレモン漬物。
雨草
を
T ってこと、
雨草あ ですかね、
あ漬物って書いてるのか、
あ漬物ですね、
こちら。甘いの梅干し。
甘いの梅干し、
はいはいはい、
ちゃんと注意書き、種が抜いてないから気をつけてください。
あこれ優しいな。
沖縄にある乾燥梅干しの、ね、あの甘いやつ、甘いパターン。
でもこれも甘草って書いてる。
あ本当だ、
甘草が主流なんだ。
甘草食品じゃないこれもしかして。
いや甘草食品っていうそれは多分なんかありますよ、熊本にあります。それはこれはあの甘い草ですからね、
天の草じゃないか、
うん、これはでもあれだね、香港酸っぱいもんだ。香港酸っぱいマン、
酸っぱいマン、うん、梅干しと漬物と完璧ですね。梅干し漬物ときました
と。他に何がある、
わかんない、このもうあんまり可愛くないコーラのラムネみたいなキャラクターがギター弾いてるやつがありますね。
もう駄菓子かな、じゃあこれは
ガムかな。
あ
チョコと麦芽の飴。
あ飴、
で、こっちまた香港っぽいやつ出てきましたよ。龍のひげ飴。
龍のひげ飴、
外側の眉状の部分は麦芽糖が作った、口に入れればすぐ溶ける。
はいはいはい、知ってます。
あこれなんか僕もどっかで食べた気しますね。この本当に眉状っていう表現が出てるくらい
で見たことある、テレビとかで、
うん、
あの細いあれでしょ、こう伸ばして作るやつじゃなかった。
へえ、
あなるほど、それを巻いていって
見せるのもアトラクションみたいな。そうそう、相当あなるほど、ね、細い竜のひげっていう。
あでもなんとなく作り方イメージできますね。
ちょっとケイジャーさんの話でもありましたけど、
うん、
こうカバンに入ってたらちょっと職務質問されそうな生姜味の飴なんですけど、
うわうまそう、生姜味
白い塊ね。
あれこういうのなかったっけ、沖縄にはなかったかな。
生姜の飴はありますよね。
あ生姜の飴はね、
生姜の飴とかね、生姜のなんか天ぷら、天ぷらじゃない、あのありますせんべいとかね。
これはテイテイトーっていうことでいいですか。
テイテイト
ー、本当だテイテイトーだ、
テイテイトーで、
え本当だテイテイトーって書いてる
漢字がなんかそんな感じなんで、
ちょっとなんかでも食べてみたいですね。
ちょ梅干しじゃあいいですか、
行きましょう。
沖縄もう一応ね老舗っていうか強いところありますんで、
甘いの梅干しね。
香港、香港さんでいいです、香港の。
でもフラービトさん、
香港さんだったらちょっと違うでしょ。
そうか、
香港さんはだいぶシージャーになりますから、ね、
匂い完璧ですよ、
あの酸っぱいも
の我々が知ってる。
うん、でも甘草ですからね。
あ、うん、別に我々が知っているあの、
おということはこれは上任し店が輸出してるやつですかね。もともと中国の発祥で、
めっちゃ美味しい。
あそうなんですね、
めっちゃ美味しい。
海側で流行ってて台湾経由で沖縄に来て、だから日本に。
詳しいな、なるほど。じゃあ香港がで流行ってたものが台湾経由で沖縄に来たと。
沖縄来て、で沖縄からまた本土でも流行ってる。
なるほどね、
超美味しい。
あじゃあ本場の酸っぱいマンだ、いわば
もう芯だったらあれじゃないこれ、はい、酒に入れて飲みたいパターン。
あいいっすね、でも、うん、お酒も焼酎。
じゃあ俺も同じ梅いこうかな。
めっちゃ美味しい。
あ本当だ、
我々が知ってる味、
まんま知ってる味ですね。あでもあ味がこっちの方があっさりしてる感じがしますね。
あそう、
うん、
うん、
俺これいきましょうかね。
感覚的、
うん、三座市のお菓子。
これはなんだっけ、三座市ってまず何
の。
あ見た目はなんかあれだな、
でも梅のニュース、
ラムネっぽいな、カラフルな包み紙に入ってて、
怖いです
。飴もあるんだ。
あ美味しい、梅普通に美味しい。
うん、
うん、三座市のお菓子死に開けづらそうだな。
あ見て、
お、
なんかこれタンスとかでさ、
お
組み立て式のタンスのネジの部分をこう隠すパッドみたいなやつが出て
きます。あっぽいな、
で今回
薄いな、また細く切れるんだ、
うん、
どう、
う
ん、あでも何ですか、うん、梅味、これも、
梅味、
酸っぱいマンをスナック菓子にしましたみたいな味しますね。
ほうほうほうほう、なるほどね、梅味のスナックか。
で
もなんか今回のも梅のものを基本的に送ってきたのか、まあ、あっちでは梅のお菓子が基本的に流行ってるのか分かんないですけどね。
ねえ、
うん、
こうマチャーガー的に売ってるお菓子を大体有名なやつ持ってきたんじゃない、うん、じゃあ俺テイテイトーちょっと
出た、テイテイト これまた色は素朴ですね、このベージュ色で、うん、
生姜、
あ、生姜、
あんまり生姜、まあまあ、うん、ジンジャー飴、ジンジャー飴的な、
あ、
うーん、飴じゃないな、
ガリみたいなやつ、ガリ飴、
ほどける、
ガリ、うん、
まあでもこれも、まあ、生姜ってすぐ分かるというか、まあ、食ったことないなっていうような味ではないですか、
ね、ではない、うん、おいしい。
でこれ僕さっき一番最初に、紹介しました甘草のレモン漬物、甘い草のレモン漬物、うん、もうまず甘い草っていうのが何か分かんないですけど、あ、見た目、うわ結構な、
うん、勇気いるなこれ食べるの。
でもこのパターン多いっすね、これもそうだけど、
ほうほうほう、
あ、色が違う、黒糖、黒糖に見える俺に、
うん、あ、色的には黒糖だけどなんかブヨブヨしてる黒糖って感じですかね、見た目は。じ
ゃあちょっといただきます。なんかしっかりかたどらないですねあんまり、
あ、なるほど、
素材そのままの、
あ、
おいしいよ、
あ、なんかな、なるほど、レモンですね、
おお、
レモンをじゃあ甘草ってやつでつけてるんかな、あ、おいしい、あ、あれだ、あのドライフルーツに近いですかね、
あ、
レモンのドライフルーツですねこれ、
うーん、
はいはいはい、
レモン風味でしょって書いてなかった、甘草、甘草でしょ、結果 甘草なんだよね、
いや結果レモンじゃないですかねこれ、
甘草のじゃないの、レモン漬けじゃないの、
レモンを甘草でつけましたじゃないですかね、あ、どっちかな、
甘草でつけるわけ、
あとこれってどっちかな、見てくださいこれ、甘草のレモン漬物のパッケージにこの果物が載ってるんですけど、これ
なんて言ってるの、なんて書いてあった、
付箋紙では甘草のレモン漬物なんですけど、
うん、
味レモンだわけ、ちょっと食ってみて、
あれじゃないですか、
いやでもレモン漬物だからそれはレモンの味するんじゃないの、
甘草自体が、
うんうんうん、
糖分みたいな意味なんじゃないですか、甘いよみたいな、
なるほど、
つまり、
うんうん、甘い草、まあ、砂糖的な、
甘草が果物なのか意味が、
匂いやばいな、こんな匂いの漢方薬飲んだことあります、
へー、
うん、でも全然甘いよ、
うがい薬の匂いだ、
あ、ちょっと似てるな、うん、ちょっと似てる、
え、匂いは梅干しが来る方だどういうことだろう、
あ、美味しい、でも
レモンじゃないこれ、
でこれ見てくださいよ、
あ、
でさっきの
俺も開けちゃった、
ちょっと違う、
あ、違うの、
色が
竜のなんだっけ、
竜のひげ、あ、これ誰かお土産も買ってなかったっけ、
おお、だからこれ僕たちが台湾に行った時に、
うん、
あのお土産で買ってきたものなんか忘れたんですけど、どっかで食べたんですよね、
あ、もうすぐほどけるほどける、
出た竜のひげ、
じゃあ竜のひげの俺のアーモンド、ごまかな、これごま、
あ、いいですね、
いい匂い、
うん、
どうすか、
やっぱ喋れねえ口にまとわれてくから、
じゃあ俺も、
あ、なるほど、この眉状の綿が、
まあ、だからね、
粘膜に張り付くんですか、
まあ、雨だからおそらく、うんうんうん、とこう溶けるからこうつくんですよ周りに、
なるほど、はあはあ、
もう多分3分
の2、俺のアーモンドかな、芯のは
多分
でゴマかな、
ほうほう、
いただきます、
今食べてるのが龍のひげの飴、分
からんな、
あ、俺のアーモンドっすね、
あ、俺のもアーモンドだな、
ほう、
褐色の箱もっとあるのかな、
うん、あ、すごいですね、
これが芯のやつ、
はい、
あれ俺はゴマかな、じゃあ俺
ゴマと何があるんだっけ、
褐色、黒色が
ゴマ、おうおうおう、はいはいはい、
褐色はアーモンドって書いてるよ、これアーモンドじゃない、
あ、じゃあそうですね、その表記からしたらそうだ、あ、ゴマじゃない、もうゴマついてるさ、
ゴマついてる、でもアーモンドも入ってる、
俺のも全く似てるよ、
あ、マジ？
これもしかしてまれに見る包装抜擢かな、
でも一応ブラックセサミフレーバーって書いてますね、
何ね、ブラックセサミ、
黒ごま、
おお、
おお、じゃあごまじゃない、
ごまなんだ、
うん、
おいしい、全部おいしいんじゃない、
おいしい、
これ食ってない、これ何、チョコと麦芽の、
あ、それさっきシング言ってた、あんまり可愛くないキャラクターが乗ってるって言ってた、
いや超可愛いよ、フラビットさんかなと思ったぐらいですよこれ、
いやいや、フラビトさん、うん、こんな体型じゃないよ、や
ギター持ってるフラビト
さん、これほぼほぼトイストーリーのミスターポテトヘッドでしょ、これ
これからあの博物館行こうかなとしてるフラビトさん
いや台湾で出会った時行こうとしてたけど
ギター持ってなかったでしょ
行こうとしてたっていうか行きよったからね一応ね。
もうすぐ行きましたからね。
あこれもあチョコだこれチョコの味匂いがする。
あチョコ食ってみたいな。
なんかあの薬でっかい薬みたいな。
本当だ。
錠剤的な、うん、こういう感じですね。
ラムネ？ラムネにも近いんです
か。ラムネかな。ラムネか。
うん。
飴だからね。
おお、まあ、普通の甘い飴ですか。
麦芽って何？
麦芽って言われたら
麦？麦でいい
もん。麦じゃないですか。
ビールに使ってるようなイメージですよね。
麦をチョコにしたのかな。チョコにした。チョココーティング。
麦チョコ？
なるほどなるほど。あ、
うん。
ちょっと体にもいいみたいな。
あ、麦チョコ。日本的なものをもっとこう大人味にしたというか、がっつり麦にした。
あ、なるほど。ちょっと素朴な味というか。
素朴かな。
でも基本やっぱ甘いっすね。
あ、いいな、ね、ちょっと食わして俺も。爆芽チョコ気になるな。
香港名産いっぱいありますね。
あ、ココアだ。ココア。
いや、チョコを言ってんのね。
あ、すいませんすいません。
ココアがなのかな。
あの、チョコと爆芽の飴って書いてますね。
爆芽がチョコに寄せてんじゃね、チョコ。
あ、さんざしも酸っぱいと思う。
さっきのさんざしってやつ分からんな。全然想像できない。
なんでさんざしって。
この芯が食ってたやつなんですけど。
なんだろうな。レモン的なのかな。このさんざし。あったみたいな。あのおばあちゃんが肩こりに貼るやつみたいな。
ピップエレキバン。
ああぽいな。ピップエレキバンだ見た目。
なんて言ったの。
ピップエレキバンだ。
うわすげえ。
うん。
何これまた梅の匂いする俺。
これ梅の匂いしますね、うん、
これなんだろう。これは完全に初めてかな。
へえ、あ、
食感初めてですもんね、
うん、
でも見た目はサクサクしてそうなクッキー状な感じしましたけど、
うん、すると見せかけてだよ。
見せかけてネチャネチャパターン。
梅っぽいな。でも美味しいな。これ初めてだ。
なんかこれ体に良さそうじゃないですか。
確かに
味が優しい。
もう全部基本的にほどける。
あ、
今日いただいた俺がもらったやつは。
あ、繊維がじゃあ
これもんだよ。
細いんかな。
今手触りしめっちゃ硬いこれマジで。
はいはい、あ、水分を得た瞬間に
テイテイトーは。
テイテイト
ー。あ、本当だ。これでもテイテイトー見た目なんかフーだな。フー、うん、
ちょっとかじったも一気にこうポロポロポロと。
ほうほうほう。
美味しい。
あ、生姜には、
うん、美味しいんじゃない。
うん、なるほど、
ね、いや、ありがたいっすね、
うん、
でもいやすごいっすねこれを。
フラビットさんなんね、
なんかし持ってきてくれたお菓子めっちゃ渋いっすね全部、
うん、
美味しいっすけど。
でもこっち書いて香港名産っても書いてるし、
あ、さっきのレモンの漬物
特選輸出っても書いてるから、なんか国が選んだ有料なお菓子ってことじゃない、名物なんじゃない。
なるほどね。
でもあっちでももうサーターアンダギーとか
そういうことじゃない。沖縄で
言えばイカガリガリみたいな
チンスコーガリ
感じかもね。だってポッキーとかもあった最初。
はいはいはい。
ポッキーっぽいやつとか。
まあでもそんな
あんなの送ってもなるからな。
あ、ちょっと
さすが放送分かってんな、フラビッツさんは。
こんなの
なんかあれかな、
送ってどんな反応するかっていうことかな、うん、
で初給料だったから、
はいはいはい、
俺たちにもちょっとお裾分け的なもんで送ってくれたんじゃない。
お世話になってくれたやつの。
まあお世話してないけど我々は。
なんと逆にお世話になってますからね。
相当いい人だから
気使って
、はいはいは
い、なるほど。
そうじゃないですか。
いやでもこれぜひね、あのなかなか、まあ、沖縄というか日本では食べれないやつだと思うんで。
全然食えないですよ。
お、生放送で聞いてる方がいらっしゃったら、
うん、
FM の覇来たらいっぱい送ってきていただいてるんで、
うん、
まあ、みんなでね食べながらっていうこともできますし。
そうですよ、
うん、全然それは気軽に来てくださいね。
香港大変なのにね、うん、今ね、今か分からないですけど、
はいはいはい、
いろいろね。
ああ、この政治的にですか、
うん、的に、うん、
なるほど。
ありがたいですね、こんな。
これはもしかしたらあれかもしれないですね、やっぱり香港もこのイギリスから返還で20周年で、
うん、まあ、そうなの、
はい、沖縄も日本復帰45周年なんで。
あ、本当だ、うん、
やっぱり共に、うん、政治が動いていた時からのメモリアルの年として、うん、もう天草でつながろうっていう、これは香港からのこれ隠れたメッセージ性のある贈り物かもしれないですよね、
うん、香港からのなんだ、もう
香港から
フラービットさんからしなくて、
もうフラービットさんは多分香港政府から
もう縛られてる可能
性。そうそうそう、日本政府のもう突破口として水曜オリジン側を選んだっていう。
なるほどね、
可能性はありますよね、
うん、拷問受けてる可能性ありますよね、もう
違う組織に。
それ言ったら俺も C4 爆弾戻すよ、またそして
、ええ、C4 爆弾はなんだば
いや、なんか粘土にこう差し込んでさ爆発させる感じ、
一応本当に詳しいんかい。
テロとかですぐ使うやつじゃない、分からん、テレビでよくやるでしょ、あの
そう
なんすか、だいたい出てくるやん外国の映画でもドラマで、
その爆弾あるあるで出てくるんだ、
すぐ作れるやつ、
C4、知識がなかった、
わからんな。でも C4 爆弾は入ってなかったっす。もう小包の中調べても美味しいお菓子だけでし た,
よかった。
C4 爆弾はないよ。
あ、よかった。
いや、よかったっすね。
ちょ、かんざしは赤い木の実の、うん、なんか中国から来た、
かんざし、
かんざしって実があるみたいです。
お
ドライフルーツとかによく使われるらしいです。
へ
え。
さんざしって言ってんかった、
かんざし、
かんざし、
さんざし、さんざしか、さんざし。
おお、なるほどね。
美味しいっすよ、でも本当、
うん、ということで、
こっちかもなんか送らんとね、もう。
そうだな、
そうなりますね、
逆にな、うん、何送るかはまたおいおい相談するか。
いや、もうそれも香港にもありそうなやつもガンガン送ってんじゃ
ん。なんでよや、
逆に。
じゃ確かにな、
沖縄のもん送れ、
チンスコーとかありそうだもんな。
だから今の話聞いた感じ、うん、やっぱ梅も結局は香港から来たって言ってたし、そもそも
見た方ですよ。
確かに。
オタクの文化がこうなりました的なね。沖縄で。
これはすごいですね。進化系じゃないけど、うん、まあこの沖縄ではこう発展しましたみたいな。
あのヒーローのコスプレのコスチュームを送ったりとかして。
なるほど、丸ごと。
どこで買うばそれは。いいな。
梅干し、こっちから行った梅干しが今こうなってればっていう。
なるほど、もうここまで進化しましたよと。
あ、ヒーローが生まれてるんだっていうね。
ドラゴン飴は嬉しいかもな。もうないか、でもこっちも。
ないか。
ちょっと待って、ドラゴン飴って何？
あ、わかんないですか？あの梅干しの周りをあの飴でコーティングした、
あ、黄金糖って言うんですか、あれなんて言うんですか、
別個飴、黄金は
透明なやつ、
黄金糖っぽいけど、黄金糖はまたあれは商品名だからね、
ま、琥珀色の、うん、あ、そうそうそう、あれで飴でコーティングしたやつ、
はいはいはい、あ、そうそうそうそう、そう、あれいいな、あ、いいな、ドラゴン飴
なあ、でもまあ見ないな、でも
でもあれももしかしたらな、もう株式会社天草は、
株式会社、
株式会社って言ってました俺、やばいやばい株式会社天草はね作ってるかもしれんしね、うん、
あ、何がいい
っすかね、香港に送るお土産教えてください。
あ、いいっすね、
あ、もうこのコーナーでいいな、
あ、マジで送ろう、
うん、ガチで竜を見つけてヒゲ送ってもいいですかね、うん、
なるほど、
竜タンぐらい
に捕まえて、本物ですっつって、
あ、それかもう若さの竜中のもうヒゲの一部をね、うん、ちょっと頂戴してきてもいいですしね、
うん、なるほど、C4 爆弾でね、
なんでよや、
一部を破壊してこう、
いやもう工作員やし、
いやもう工作員になりますよ、そうな、
いやいやいや、
あれをあのぐらいのもの取るんだったらもうそうなる、
どんだけの使命感でやってるんですか。
いやもうでも送りましょう、じゃあ、
そうですね、うん、ということで、香港に送るお土産これいいんじゃないかっていう、
沖縄だったらもう、
うん、
もうベタじゃないですけど、あの何でし
たっけ、はいはいはい、
お菓子御殿のあの、
あ、ベニーモタルト、
あ、ベニーモタルト、
もうあれはもう、
あれはもうスペラですもんね、
誰が食っても美味しいんじゃない、
美味しい、
ああいうのはあんまり少ないんじゃない、まあ、タルト自体はあると思うんですけど、まあ、
確かにね、
ベニーモとかね、
まあ、沖縄の特産品でもありますしね、う
ん、どこに肩とかにも乗せれますもんね、あのベニーモ
乗せる、
いや、どこの王子様だわ
そういうゲームがあるんです、
そう、
一気に2つこうやって食おうぜって、いやいや
変な伝統教えるな、
やったことない
です、乗せやすい、
センセーショナルなことを言うな、
乗せやすいんだよあれ、
センセーショナルなことを伝統っぽく言うな、
なんかオウムが来るのも掴むときにここに置くじゃないですか、沖縄の人、
いやそんなの見たことないよ、
オウム掴むときにやる
仕掛け、オウム掴むときに肩にベニーモタルトを乗せる、聞いたことないよや
ありがとう、
どこの地域でやってればそれは、
きちっとやってくれて本当に、
いや、
あ、もう空港でしか売ってないスイートポテト食ったことあります、
おー、ないですね、
ベニーモノとか、まあ、普通の芋のもあるんですけど、
へ
え、めっちゃ美味しいんですよ、
おー、やっぱ芋なんですね、
ロイヤル、ロイヤルっていうお店の、空港にしか限定、多分ですけど、
やっぱすごいですね、芋は、
芋やばいっすよ、
じゃあもうこの、分かった、うん、じゃあギマ新城と野国草加のプロマイド写真も一緒に送りますか、それは、うん、やめときますか、
う
ん、それやめときましょう、はい、うん、今の話でお願いします、はい、
いやもうできるなら何でもやります
ということで香港にねこれ送ったらいいんじゃないかっていうメールも募集してますし、
はい、
まあフラービットさんからメールが来た場合はそれが正解になりますんで、
うん、はい、欲しいもの
という感じで、
うん、
はい、急遽コーナーもできましたんでよろしくお願いします、
はいはい、
ということでフラビットさんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、メールも募集しております、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。 78.0
FM 那覇。Your radio station, Okinawa.
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 頭間違いなし。
え Z 頭ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジナルをやっております。さあということで、この時間はこの企画いきましょう、うん、コーナートライアル。
はい、
はい、いやいやいいんすよ。沖合通りを歩いてる奥様にね、あ、奥様、
ありがとうございます。
奥様ありがとうございます。手を振り返してくださいました ね。
風から、前から風をめっちゃ受けてる帽子の形状してました
ね。
そういうハットでしたね。うん、ということで、コーナートライアルとはですね、うん、水曜オリジナルで3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、うん、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、うん、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございますよ。
はい、
はい、ということで、その、3つのコーナーのうち、うん、まず1つ目、こちら行きましょう。ほ、怖い話を聞かせてくださーい。あ、そんな SE 的なやつありました
っけ。大事ですよ。
いや、いいですね、うん、でこれね、まあ、長く続いてるんですけれども、うん、まあ、ジメジメとした梅雨の季節となりました。怪談、都市伝説、心霊、不思議、トラウマ体験などなど、うん、怖い話を聞かせてくださいといったコーナーでございます、
はいはい。
それではまず一つ目、こちら国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております。
お、ありがとうございます。
怖い話を聞かせてください、うん、剣道関係のおばさんたちに22時次にメールを連絡したら、そのうちの C ジャの一人かっこ75歳から、
お、定義 C ジャですね。
もう何時だと思ってるの、うん、みんな寝てるのよ何を携帯をいじっているのよと、うん、クレームが来たよ、怖いねと。
なるほど、
22時、
うん、
早いね、
うん、
75か。
これは、うん、剣道関係のおばさんたちに22時に一斉に送信したんですかね。
LINE ってこと。
そういうことじゃないですか。
何か、まあ、グループ LINE というか、まあ、一斉送信メールでもできると思うんですけど、うん、まあ、それで、あの、関係ないというか、うん、もう直接この75歳のシージャーに関係ないメールが、うん、来てた可能性もありますよね。
うん、
一斉に送信したって言ってなかった、書いてなかったっけ。
一斉にとは言ってないですね。もうおばさんたちに、
たちにね、
22時過ぎにメールを連絡したらなんで、うん、
まあ、
で
も一斉送信じゃないですか
っていうことですかね。じゃもしかしたらこのおばさんだけ、
うん、
加藤ちゃんさんがこのおばさんを省いて、本当はなんか明日映画見に行きましょうよみたいな、
うん、
お誘いをしようとしたけどたまたま誘ってなかったこのシーチャーを入れてしまったみたいな可能性もありますよね。それで、
まあ、可能性もね、うん、まあまあ、
それでなんで私はってこと。
そうそうそう、こんな遅い時間に変なメール送りやがってっていう、
単純に遅かっただけです
ね。でしょうね、完全にでしょうね。75ですからね、完璧にそうでしょうね。
10時は遅いんですね、
うん、これはやっぱり
75も想像できないんですよ。
4時とかに起きてるんでしょうね。
もうなると思いますよ、
そんな早くだったら。
うん、これはやっぱり皆さんね、
うん、思うけど、まあ、電話だったらさ、ピロリロリロロンピロリロみたいな、
はいはい、着信音、
LINE 系とかそういうのって別にそんなにはならないよね。ピロンとか、
まあ一瞬ですよね。
ピンとかそんな感じでしょ。
うん、
うんうんうん、
俺みたいなピチョンピチョンとかでしょ。
いや、ピチョンピチョンはケイジャージさんだけでしょ。
だからなんかそれで起きてしまうぐらい一応スタンバイはしてたのかなその
おお、
でもこれ結構言われてます
ね、としこさんは。
ピコンだけだけど、なんていうんですか、一応起きてしまう、って言います
よね。これかなりやっぱ繊細なんですかね。ああ、75歳までなったら、うん、やっぱりこのもう敏感になって逆に、
うん、
もう寝てるときは、まあ、深い眠りじゃないんじゃないですかね。
そうか、起きるか、うん、かでも起きるもんね。
そうそうね、
うんうんうん、あふーんっていう、
あ、怖いっ
まあしょうがないっすね、それはもうしょうがないっす。加藤ちゃんさんもも
う見極めっすよね。何歳ぐらいからは何時以降はダメっていう見極めじゃないですか。そうですね、
一番信者なのかな。
うん、これはもう Y 軸にもう年齢で X 軸にもう時間を記したやつのもうこの右肩下がりのグラフを書いてほしいですね。この年齢はこの時間まで OK っていう、このもうきっちり表にしてくれたら分かりやすいですけどね。
まあ、ここは粘り強く10時と言わず今度は11時にやりましょう。
なんでよや。
加藤ちゃんさん
逆にもうその時間は起きてるかもしれないです。
いや何時に寝てれば
逆に
睡眠時間短じゃん。
いやもう そのぐらいちょっとデータ作っていった方がいいんじゃないですかね。
ですね、ということでいただいておりました。続きましてこちら、センダリーナさん、
はい、おあらす。
4歳5歳の頃、お父ちゃんが見ていたあなたの知らない世界でお風呂場の鏡におばあさんの霊が映ったので今でも お風呂はちょっと怖いよ。センダリーナです。
映ったリアルに見たってこと。
どういうこと。
あなたの知らない世界っていう番組があったんですか。なんかお父さんが見ていたって言ってたんで、
なんか SF 系
かな。
超常現象
を
取り扱ったみたいな。
アンビリバーボー的な。
アンビリバーボーみたいな感じかな。
ああハイフンの入れる場所間違えた、
USO ジャパンみたいなやつかな。
ああ懐かしいな。それで、あ、なるほど、霊が映ってたっていうなんか特集があったんかな。あでお風呂が今でも怖いとトラウマになってるんだね。そして、怖い話を聞かせてください、そろそろ虫やヤールの季節ですね、ドアや窓襖を開けるときドキドキしますね。恐ろしいやと。
分かる。
ああはいはい、
分かります。
虫の季節ですからね今ね、
さっき鏡のやつで、ホラー映画とか見てたら、鏡ガッて開けて、その主人公がガッて、まあ、閉じたときに映ってるってパターンあるじゃないですか。
はいはいはい、あ、
ね、後ろにいたんかいっていう。
でも最近それを逆手にとってやらないのが最近のや
つ。はいはいはい、
それがそれ、それはそれでイライラするんですよ。
はいはい、
来る来る来るって身構えてて、ふんはんはんみたいな煽る音楽でパンって閉じて 何もない。
ああ、はいはい、すかしね、もう
すかし、もう何それ、
一周してるんだ。
そう、どこまで行くのっていう。
うん、
怖さがどんどんすかしで勝負みたいな。
なるほど、もう最終的に2時間1回も幽霊出てこないみたいな。
あ、
出てくるシチュエーションばっかりあって、
超怖いっすね。
結局実はずっとあなたの後ろにいましたとか、このエンドロールの時に最後にポンって書かれてるだけで怖いもんね。
あ、ここかいっていう。
スクリーンには出てなくて実はあなたのそばにいたのですみたいな。
あ、
いい演出方法
かもしれない。なんかあれ方が見てないんですけど、はい、言われたんですけど、誰々部活辞めるっていうみたいな
あって、霧島、はいはい、
なんか霧島君出てこないらしいですね。
ああそうそうそう、
はいはいはい、
そのパターンじゃないです、怖い怖いみたいな本人は言ってたんです。
ああそっか、
全然出てこなかった。
あ、実は霧島学校入ってなかったってよみたいな。
お内容はちょっとよくわからんけど、俺も、
あ、
そんな感じだから、いつ来るか。
貞子テレビから出ないってよとか。
そんな感じじゃないですか。
貞子
音でも煽ってんのに全然出てこないってやつじゃない。
貞子のビデオ出てこないってよみたいな。
そういう感じになるんですかね。どこまで行くかですよ、だからホラーは。
ですね、
そうなるともう最初の頃が面白いんじゃないですか。ヒッチコックレベルがずっとストレートで、
あと、
そうですね、結果残り時間もあるしね。
なるほどね。
でも怖いっすね。
はいはいはい、まあ、ということで、センダリーナさんからいただいておりました。
あり
がとうございます。それでは、以上怖い話を聞かせてくださいは2通でございます。
2通ですね。
ありがとうございます。
いや怖い、ヤモリも怖いですからね。ヤモリがもう苦手で、
意外ですね。
そうですか。
お、なんか普通に虫かごに入れて、
あいつはここに来るんですよ。だから、はいはいはい、必ず俺がこっちにタルトも乗っけてないのに。
いやタルト関係ないよや。
ガッときたボンって
。え、押してくる、肩に
押してくるんですよ。
はあ、これは
恐ろしいっすよ本当。
じゃあ何、ランマって言うんですかに、もうヤモリがいるってことですか。
まあどっかいるんですよ、いっぱいいるんですよ、うち。
へえ。
家の中にもちっちゃいの飛ぶ雲いるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれも必ずいるんです。
あれ、
あれはいいんですけど別に。はいはいはい、めんどくさいんですよ。殺したくないから俺、虫とか。殺したことないんで生まれてから何も。
いや。
だから風呂場とかいたら水ですぐやられるから。
はいはい。
いちいちこう取ってからやらないといけないんだけど。
あ、優しいな。
ちっちゃいから潰してしまうから乗っけないといけないんですよ。 はあ、乗っけたら避けるでしょあいつら、
まはいはいはいはい、
この時間で体が冷えちゃったりするから。な
るほど、優しいな。嫌いだけど殺したくはないと
開けて、うん、さあ風呂場のバーンって思いっきり死ぬぐらいの強く投げ
て。死んでるよやじゃあ、それで死んでるよや、まあ、
生き延びたとしても今度鳥が襲ってくる。
食物連鎖、食物連鎖、
食物連鎖の縮図がね、うん、頂点をケージャージさんとした縮図がそこで見れるわけだ。
まあ、ヤモリの時期なんで。
なるほどね。
そろそろ来ますよ。
あ、チッチッチッチってなったらもうヤモリです
よ。もう来ますね。
ちょっと。あ、これはまた。シシハハと一緒そう。ジェイソン。
あ、そうかそうか。そう
なんです、ね。リズムだけな。あ、まあ、これはまた、ね、ヤモリ対策も、うん、メールお待ちしておりますよ。
うん。うん、じゃあ今度は新コーナー、
はい、
あなたのおすすめお酒のあてを教えてください。
はい、
枝豆に先か生ハムに綿ガラス、お酒にあてがう食べ物、いわゆるあて魚つまみを教えてください。
うん、
いきたいと思います、
はい、
まずはトップバッターこちら、ラジオネーム、はい、なんだろう、 ENRK エンカーですかね。
ほう、
ENRK さん、あなたのおすすめお酒のあてを教えてください、
はい、
私が一番好きなお酒のあては他人の不幸話。
ああ最高っすね。
ではなく、
ほう、
沖縄かぶれのナイチャーなので、スーチカーやスパムをフライパンで軽く焼いたやつなんか最高ですね。
あ、まあいいっすね。
あとは砂肝を、うん、炒めてちょっと強めに塩コショウを効かせたのなんかビールが進みます。
あ、いいな、
いいですね。
うん、またこのポークは前僕も言いましたけど、僕が言いましたけど、うん、やっぱこの脂質が多いんで、
うん、
まあ、二日酔いにもいいですしね。
あー、言ってましたね、そういえばね。
はいはいはい、
うん、これはね、お酒のあてに最高なんだ。
最高っすよ。
へー、砂肝もいいっすよね。串に刺さ、買ってから炒めたことあります？
砂肝、
砂肝、
あ、一応炒めたこと、あの野菜炒めとかに入れたかな、一回。
砂肝もいいっすよね、安いし。
あ、そうだね、安いね、鶏の砂肝。またスーチカーとかって沖縄の人ってあんまり頼まないんじゃないですか。
ま、頼まないですね、沖縄。
なんか本土の人が頼むイメージあるな。
角煮と何が違うんだろうってちょっと思うけど、塩漬けか。
そうだっけよ、
うん、
俺もスーチカーってあんま行ったこと、うん、記憶がなくて、
多分
人参しりしりっても俺ほとんど行ったことないんですよ俺は、
まあ、
なんて言ってたかそもそも論分からんけど、
うん、でも確かに
いつからそういう言い
方になったの。酒のあてではないですよね、人参しりしりは。
まあ、酒のあてとしたら
また別ですけど、言い方ってことですか。はいはい、
いろいろね、
名称が違う。
ラフテーって言ってたかなとか。
ああ、
確かに俺もよくわからないです。
沖縄居酒屋が増えたからなんですかね、
はいはいはい、うん、家庭料理であんま出てこなかったな、
うんうん、続きましてこちら、五本指さん、
はい、
うん、おすすめの酒のあては、一つは鶏のハラミ。
いい、
最近スーパーで見つけたのですが、胡椒が効いて酒にバッチリ。
へ
ー、なるほど。もう一つは赤西貝。あ、
ほう、
貝か。
サザエに似た感じだけど値段がリーズナブルだよ、ゾワと。
なるほど、
赤西貝いいっすよね。
うん、
貝うまいっすよね。
今のところはもつ系がやっぱり好きなんですね、皆さん。この内臓系というか、
ハラミ。
ああ、はいはいはい、
そうだし、
歯応えがなんかありますもんね、ハラミも。
うん、
コリコリしたり。
貝いいっすね、貝は。
赤西貝ってどっかの特産物、石垣島でよく見るやつ。
あ、そうなの。
そうなの、
違うかな、
分からないっすね。
まあ、でも貝があるだけでなんか刺身の魚の中に貝が入ってるだけでなんか豪華感出ますよね。
まあまあね、
レパートリー違うなみたいな、その見た目にもいいですよね。
で続きまして、つとむさん、
はい、
あなたのおすすめお酒のあてを教えてください、
うん、
お酒の魚、それはべったら漬けですね。
あ、
ほう、
一緒に青森と飲んだら島が甘くて進む。つとむさんが進む言ってますね。ボトル半分以上飲むはずよと。
そんなに
べったら漬けって白い大根のやつですか。
俺もそのイメージですね。
うんうんうん、
スーパーに売ってる。
甘いってことは、あのちょっと砂糖で漬けたようなやつですかね。
甘い、酒食ったら酒が甘くなるってこと、レベルってことだから辛い、赤甘いのかな、甘いのかな、それぐらい。
うん、
青森が甘く感じるってことは逆にしょっぱいかもしれないですね。
そう、俺もそう思ったんだけど、
青森の甘みある。
確かにべったら漬け、もうどっかの地域のものなんでしょうね。沖縄のものではないですよね。
ベッタラ地方
ですか。
ベッタラ地方かな。
ベッタラ地方どこにあればそれ。奈良漬けみたいなこの理論ではないでしょう、これ。
ベッタラ温度のベッタラ地方。
ベッタラ温度のベッタラベッタラベッタラベッタラ聞いたことないよや。
地獄っすね。
地獄っすねじゃないよや。
地獄っすね。
地獄っすねじゃないよや。
ありがとうございます。
たまにはやっていかんとこんなのも。
ベッタラ議員、ベッタラ議員が。
ベッタラ議員で。
ベッタラ議員。
ベッタラ議員が実は 立ってなかったっていう、う
ん、おお、いや何言ってればもうべったらべったらや、なんかべったらって。
なるほど、トモさんありがとうございます、
はい、
国分寺の加藤ちゃんさん、うん、知ってそうですね、いっぱい、うん、国分寺駅北口の星の豆腐店の厚揚げ、
あーうまそうだな、
カリッとフライパンで焼いて山椒の実をパラパラと乗せてお醤油したら最高、日本酒と相性がいいです。星の豆腐店の生のお豆腐は間違っても生で食べない方がいい、揚げたのは美味しいのに生はなぜか美味しくない。
そうなんだ。
生のを買っちゃった日にはあちらすか麻婆豆腐にするか味噌汁に入れてしまってください。
へー、星の豆腐さん、
なんか名前いいっすね。
の
なんか本当にあったら申し訳ないんですけど、まあ、例えば、まあ、あると思うんですけど、うん、まあ、金城豆腐店とか、うん、日賀豆腐店とか、うん、よりも星の豆腐店ってもしあったとしたら、うん、なんか厚揚げプラス20円沖縄だったら取れそうな感じしますね。なんか、うん、おしゃれ感というか、
うん、
なるほど、うん、まあ、希少価値的に、う
ん、金城と伊賀さんはちょっとディスりました。
いや違う、
やばいよ。
金城さんに言われたらそれは俺何も言えないんですよ。
明日あ起きたら穴という穴に豆腐潰られてます
。そんなに豆腐店経営してる金城さんと伊賀さんは。
気をつけるよ。
豆腐か、豆腐はいいっすね。
あ
俺豆腐はもう絶対ほぼ絶対ですよ。
確かに。
食べるんですか。
食べるっていうかもうアテとしてはもう完璧と思います。
最高っすね。
ヘルシーだしね。
ヘルシーだし合うしお腹に優しいし次の日にもあんまり残らないしね。
うん、あ生で食いたいな。絹ごしあたりで、ね、うんうん、でき、うん、じゃあ星野豆腐さんは苦手なんですかね、はいはい、そういうの。
いいっすね。
あの柔らかい豆腐あるじゃないですか。絹ごしか、
はいはい、
と納豆とキムチを混ぜてあてにとかにする
んですよ。
おー、いいな。
美味しいんですよ。
ガッツリ系ですね。ガッツリ系
ガチャガチャ混ぜて、うん、
なるほど。
であともうこの島豆腐を買ってもうレンジで温めるだけっていうのもおすすめですね、う
ん、あちょっと硬くなる、
そうそう、あ大丈夫なんだ。レンジちょっとよくわからんくてよ。
うん、僕もあ最近なんかスーパーでなんか一言メモみたいなの見て、あできるなと思ってレンジでチンしてみたらもう本当にあちこちになるんですよ。
へ、
うん、だからもうそのレンジでチンするだけで、まあ、あちこちの豆腐を食べれるっていう、
うん、すごいっすね、うん、
試してみてください、うん、まだ来てます、はい、柴井太郎か博士、
はい、
酒のあてを教えてください、
はい、
とのことで、
うん、
馬刺し、
あ馬刺しね、
あ最近
これ熊本さんが有名な馬刺し、
ね、柴井太郎か博士は今現在馬刺しで日本酒うさがってます。
うわいいな。
とりあえず本日は馬刺しってことで。
なるほど、
馬刺し食ってないな。
なんかビッグアンさんで馬刺し発売されてませんでした最近。
あ、みたいなこと言ってましたね。
新商品で
何だったっけ。うん、馬刺しがあるっていうのは聞きましたね。
桜肉でしたっけ。
うん、ああ馬がね。
いいっすね。
うん、なんかかのなん、
はい、
凍らせたやつ。
はいはいはい。
馬刺しと牛刺しもたまにやるけど。
ありますよね。
凍らせたやつと普通のどっちがいいですか。
普通のやつがいいですよ。
俺凍らせた方が美味しい。
シャリシャリですか。
多分最初にそれ食ったからと思うんですけど。
俺あれ手抜きと思ってたんですよ。うん、
ああ。
そういう調理法なんですか。
ね、調理法じゃないですか。ちょっと俺もよくわからないですけど。
ユッケとかも前、うん、もう今ないかな、なんか。凍った状態で出てきた。
ユッケ？ユッケは手抜きじゃない。
手抜きですよね。
分からん。
凍ったというかシャリシャリ。ちょっとシャリシャリが残ってるような。
あでも僕もなんか氷がついてるやつは、
うん、
なんかそんなに新鮮ではないじゃないけど、なんかずっと冷凍庫に入れてるからただ氷がついてただけなのかなっていう。
あ
勝手にそうは思ってたんですよ。
分からんな、そう言われたら。
でもヤギ刺し
全然うまい
もありますもんね。そういうね。
タレつけて、
はい、
食ってあの。ちょっとの歯ごたえからどんどん溶けていくの好きなんですよ。
体温で
体温とか
していくみたいな。
じゃあこれは本当に、
うん、溶けてから置かれてしまってる状態になるとみんなが箸進まない状態でどんどん溶けていくじゃないですか。
はいはいはい、はい、
となるとまたちょっとああってなるんですよ。
あ
食っても
なるほど
かな、分かんないです
か。あれですか、油が多いから溶けてしまうとかですかね、うん、凍らせないと。
分かんないっすね。
これはちょっととすいませんけども芝居たるか博士さんにね、
今日全部美味しいっすね、
うん、いい
っ
すね、
差し入れいただきたいと思います。
まだ来てます、
うん、
センダーリーナさん、
お
晩です。お酒は飲めないよ、センダーリーナ。
あそうなんだ。じゃあ何送んの。
当て、あくまで予想です。
予想ね。
第3位唐揚げ、
うん、あ唐揚げ
予想できてます、まあ、間違いないでしょう、まあ、センダーリーナさんはレモンかけない派です。
うんうんうん、
第2位餃子、
うん、
キムチ餃子にチーズ&シソ餃子、どうだ、うん、まあ、いったか。
うん、
第1位スペアリブ、いいっすね。ビーチパーティーのシーズン到来、骨付きのお肉にかぶりつきたいですね。
やばいな、
合うな、
合いますね。センダリーナさんはシャンメリーが好きなのでクリスマスのブッシュドノエールとターキーがいいな。
いや、おしゃれだな。
プレゼントは背の高いメガネの似合う男性とお家でまったりデート希望ですと、うん、
なるほど。シャンメリーはまたあのシュワシュワですかね、スパークリングワインかな。
いや、お酒飲めないっていうか、あれじゃない、あの子供でも飲める。
ああ、なるほど、
シャンメリーじゃない。
ああ、なんかドラえもんとかパッケージになってるような
ジュース、
クリスマスの時に売ってるジュースか。ーああ、なるほどね、
はいはい、好きなんだね、スペアリブ。いいっすね。
いや、最高じゃないですか。
いいな。お前スペアリブめっちゃ好きじゃなかった。
俺スペアリブ上宮だよ。
おスペアリブ上宮っているんだ。
俺スペアリブ上宮、
スペアリブの食べ放題とか言ってたよね。
食べ放題とか、
あ、そんなのがあるんだ。
週2とかで言ってました。
どんぐらいの大きさのやつなの、スペアリブ。なんなん、どういうこと。
スペアリブでもあばらじゃないですか。
US サイズ、
大きさはバラバラなんですけど、まあ、この食べやすいようにカットされて、
あ、もうこれぐらいでいけるやつ。
そうそう、もう手でガッて、ガッ
ツ。お前似合いそうだな。確かに
大好きだったんですけど、その食べ放題のとこ、
うん、
潰れちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
潰れたというか、ま、営業方針変えて、
うん、
あ、出さんくなったんだ、スペアリブ。そう、
お前が食いすぎたやんに。
そんなことない、俺ちゃんと他のものも食べてよ。スペアリブ以外のものも。
あ、なるほどね。
いや、でも千田さんが選んでるのこれ全部ビールの当て的なもんでしょ。
ですね、
もう最高ですね。
間違ってないですよね、この予想できてますけど、
餃子とか、はいはいはい、
で餃子いいっすね。
やばいな、
まだ来てます、
うん、
一人よがりのマーミーさん、うん、あなたのおすすめお酒のあてを教えてください。
マーミーさんは酒好きなイメージありますね、なんかね、
うん、これって飲むものにもよるかもしれませんね。
あ、それね、
私はビールが得意ではありません、うん、だからかな、乾き物はあてには不十分。
ほう、
シマは飲むときは揚げ物、特にもずくや島らっきょうの天ぷらがいいな。
あ、もずく美味しいっすね、うんうんうん、
日本酒行くなら大好きなのは小餅ししゃも。
あー、いいっすね。
そうそう、魚介類欲しくなります。刺身や焼き魚もいいけど、白子とか魚、あ、魚卵系も最高だよね、
うん、
タコマンマっていうタコの卵、タコの卵最高だったな。機会があったら食べてみてね。
あ、聞いたことないな。
え、誰か今おさんって言った、手あんでいい。
なるほど。
タコの卵
でもいいな。なんか女性が白子とか言ったら、うん、あ、この人なんかね、あの、そういうこともなんか食べれるんだっていう。
またギンギンの話。
なんでよや。
あれ、ギンギン得だったの今。
ギンギンじゃないよや。誰がギンギンだわ
よ。いいチラシは、ね。タコの口は知ってます
か。お、タコの口食ったことあるんです
よ。
用意した
んです。タコの口で串でやってるところはあるんですけど、
はい、うわ、何それ。
別に普通ですよ。何がどうってことではないです。
俺は居酒屋で働いてる時、高校生の時、うん、これマジでうまいから食ってみて、この料理長が
おおお
くれてめっちゃうまかった。
へえ、
それ以外食ってないですよね。見てもない、見たこともないです。あ、そうな
の。これってやっぱりこの口の形のまま刺されてるってことじゃなくて、また口をカットしてってことですよね。一匹一つで刺してるわけじゃないですよね。5匹分ぐらいを一気に。
どんななのかな、あれ。ちょっとよく分からないですけど、
うん、中部分、タコ中の中部分がもう目で見て分かるやつですか。
いや、俺はそんな特に見たこともないんで。
ああ、一応あああるっていう。
そうそう、
なるほど、
見たいっすよ。
あ、分からんやつはいっぱいあるな、まだ、
うん、
あ、
ということで、
うん、いっぱい来てたな。
みんなやっぱ酒飲みますね、
うん、お酒のあてはおすすめしてください、
はいはい、
教えてくださいは6通ですね、
うん、すごい
6通、
うん、
なるほど、
これはもうみんな酒好きだ。
じゃあ俺も飲みましょう、う
ん、はい、
さあ続きましてじゃあ行きましょう、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、
よいしょ、
シントス K ですね、
はい、
芝居太郎か博士さんから。
いや、略しすぎじゃないですか。
いただきました、
はい、説明略しすぎじゃないですか。
目覚めよ K ジャージ世代、
はい、
今宵ご紹介いたしますのはロボット刑事。
ほう、
ロボット刑事は石ノ森章太郎先生の作品で、うん、コンセプトが珍しく変身しない、警視庁に配属された犯罪捜査用ロボット K は、
うん、
操縦者や命令者も登場せず、赤のジャケット、白のパンツ、黄色のハンチング帽という派手で奇抜な格好で捜査をするのですが、犯罪組織と戦う場合はむき出しの姿で戦うとです。過去の番組は奇想天外なものが多いですね。まるで、乳首取り相撲で半裸にされる首里石嶺のようですね。
なるほど、わかりやすい。
いや、これあるんですけど、
はい、
映像シュールっすね。
あ、このロボット刑事、
あ、でもなんか見たこと、見覚えある気がする。
左がむき出し、右が赤ジャケでハンチング帽という、
一応むき出しですけど顔は。
ほー、
ロボットですね。
本当だ。てか、
いやー、面白いっすね。
石ノ森さんはあれですか、仮面ライダーとか。
おー、そうです、そうです。
なるほどね。でまたこのロボットの色がまんまなんかロボット色だな、薄青というか、うん、
ロボットなのに人っぽく操作してるってなるとロボットは 何の要素なんだろうっていう ね、
うん、
AI かな、 AI、 今でいう AI 的なね。さあ続きまして千田里奈さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
目覚めよ刑事アジ世代、はい、以前学研を学研話をしましたが、中学生になってからはウータンという科学雑誌になりました。
ウータン、
学研とは違って環境問題や健康問題についての内容
深い。
中1の4月号はゴミ問題です。
深いな。
釣り糸が足に絡まった鳥が、釣り糸によって木の枝に引っかかって死んでいる写真でした。ウミガメの胃から出てきたのはプラスチックやビニール袋でした。クラゲと間違って食べてしまうのだそうです。実際は小6の3月だったので結構な衝撃でした。
なるほど。
当時はまだ環境問題とか話題になっていなかったのでかなりショックでした。なので今でもゴミの分別分別やリサイクルもしっかりやっています。自然に帰らない素材のものは極力買わないようにしています。ウータンには、食品の着色料は発がん物質であると書いてあったので、原材料をチェックするようになりました。プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性と読書デート希望です、ということですね。
素朴だな。
ウータン、これも雑誌。
なんか科学っぽいですね。
ムー大陸的な
ですね。
ですね。
あ、本当だ。土星が表紙に出てるんですね。
うん、続きまして、古文寺の加藤ちゃんさんからいただきました。
はい、目覚め
よ、ケージャージ世代。50代に多いらしいけど、あれこれ妄想し、その内容を口にした後、なんとかと、日記には書いておこうと言ってしまう人。そうそう、龍角散トローチの CM で言ってたよねと思う人、手を挙げて、はーい。
分かんない、分かんなかったんです
な。その内容を口にした、とにかく日記に書いておこう、なんとかかんとか日記に書いておこう、なんとかかんとかっていう話題が出てきたらか分かんないですけど、
なるほど、そういうなんか一発ギャグじゃないけど、
むしろ日記に書いておこうって言ってたってことじゃないですか、
ね、有名なセリフがあったんです ね、
うん、龍角さんなのかな。
ほう、またそのトローチが昔からあったんですね、龍角さんの方、
ね、龍角さんさんはすごいんじゃないですか。
うん、
さあ続きまして、独りよがりのマーミーさんからいただきました。
ありがとうございます。
昭和レトロ大好き独りよがりのマーミーです。テアンデイ、
テアンデイ、
目覚めよ刑事アジ世代。この前同世代の友達がテレビのチャンネルを変えて欲しい時にチャンネル回してって言ってたので、思い出したんだけど、
うん、
テレビもそうだけどラジオも昔はダイヤルだったよね。ラジオはメモリー見ながら周波数合わせていたな。しんとすけのお二人はそんな時代なかったかな。デアンデイということで、
これって、
まあ、こんな感じですね。
あ、これはラジオですよね。
ラジオ、ラジオ、
うんうんうん、なんでこの回すのは、うん、おばあちゃん家にありましたよ。
テレビ、え、ラジオ、テレビ、
あ、ラジオス、
あ、
テレビはもうさすがに見たことないですね。
うん、回すやつ
記憶はない、
もうないですね。
ガチャンガチャン、
ないっすね。ケージャージさんの世代も あったんですか。
いや、もう楽勝ですよ、僕の世代。
楽勝って何なんですか。
楽勝でガチャンガチャン。
あ、楽勝でガチャンガチャン。
チャンネルが2つしかなかったんで、うちは。
はいはいはい、これも OTV と OTV と RBC
か、ね、
はいはいはい、
反対に変えてって言って
たし。うん、なるほどね。
あとリモコンタイプが出たんですよ、ガチャガチャに。
ガチャガチャのリモコン。
リモコンだったらガチャン、
リモコンの方が動くの。
リモコン押したらガチャンって、
そこも動くんかいっていう、
すごいのが。
何それ。
それ一気になくなって完璧もデジタルになったと思うんですけど。
はあ、なるほど。これってもうケイジャーさんよりももっと多いの話と思ってましたけど。
いやいや、全然です。
ちびまる子さんのテレビとかそうだよな。
僕30代手前までは知ってんじゃないですかね。ちょっと俺も覚えてないんですけど。
ほー、うん、そうなんですね。
これの下の世代もやってたと思いますよ。
小刻みさんとかはじゃあもう、
俺知ってると思いますよ、
まあ、ギリギリ被ってるみたいな感じですかね。
小刻みっていくつなの。
35になりましたよ、モーリーさんが。
知ってんじゃないですかね。
うん、
はい、ということで目覚めよ刑事アジ世代、4通いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
トーターが、
トーターが、怖い話を聞かせてください。
なるほどね、
になりましたね。
なるほど、
はい、
ということでじゃあ、次は
新コーナー、もうオープニングで決まったやついっちゃいますか。
うん、
香港に送るお土産を教えてください。
そうですね、
なるほど、
限定のやつですけど、
うん、はい、うん、こちら、香港に送るお土産、これがいいなと。
そうですね、
決まりました。これ本当に送りますんで、
うん、時間あったらしんとすけの2人が、
うん、
直接私に行きまし
ょう。行きたいと思います。
あった場合ですよ、
まだパスポート切れてないです。
いや、パスポートはね、行ける体制は整ってますんで。はい、
そうですね、
うん、そしてそ それでは、香港に送るお土産を教えてくださいの、うん、コーナー、そして、目覚めよ経営者次世代、うん、そして、酒のあてを教えてくださいの3つのコーナー構えてお待ちしておりますんで、どれか1つでも送ってください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
それでは、うん、オープニングでも話題になってました貯水率のコーナー行きましょう。
58.6%
もう言うんかい。
7だったっけ。
でもこれゲームメイクな可能性ありますからね。
そして
はい、
すっとこどっこいそばしょうの体重、
はい、
46.6 キロです。
はい、ということで順番逆になりましたが、こちら加藤ちゃんさんからメール来ております、はい、予想ですね、うん、すっとこどっこいそばしょうの体重 46.6 キロ。
おめでとうございます。
大正解でございます。
いや、素晴らしい、
そしてダムの貯水率は 51.1% で来ておりますけれども、
そこ惜しかったですね。
あ、これはもう正解なんだ、さっきのでね。ああ、ということでそばしょうさんの体重正解ですので、
はい、
こちら、メールが読まれるということですね。
読みます、
はい、
はい。
こういう時に限っていまいちかもしれない、ちょっと分かんないですよ、面白いかもしれない、じゃあ今日もよろしくお願いします。今日の体重は 46.6 キロ。
うん、
あ、安定感安定感。昼はちなみに沖縄そばと中身汁を食べました。そうです、汁&汁で食べました。おかげさまでまんまと中身汁を残してしまいました。
残してるよ。どこでテンション上がったば。
皆さんもぜひ汁&汁試してみてください。
残したんじゃないばや。
以上です、よろしくお願いします。
なるほど、
汁&汁センスないわ。
これですよ加藤ちゃんさん、これ
どうなんでしょう、嬉しいのかがっくりしてるのか
ね。来週からメールが来るのかということですけれども、最後、加藤ちゃんさんからそのまま、フリーのメール来てるんで紹介したいと思います。皆さんの、サインと落書きが入った沖縄グラフのダムの特集をいただきました。ありがとうございます、
はい、
表紙がケイジャーさんではなかったんですね。
そうなんですよ、
でも劇団大勢の金城理恵さんがお綺麗なので、それはそれで良かったです、
はい、
ダムの特集の記事ではカンナダムの名前が国広ダムに修正されていたり、
やったな、がっつり見てくれてる、
おじさんの後ろ頭に国広と落書きされていてびっくり。フェイスブックにもアップしたらカンナ国広さんにもいいねしていただきましたよ。
あ、すげえ、
バレたんだ。次はカンナさんにもサインをいただきに行こうかなと、これからもダムの貯水率の予想に頑張ります、
はい、
引き続きよろしくお願いいたしますと来ております。はい、ということで、はい、しっかり、受け取ってくれたということで、今後ともよろしくお願いいたします。
ぜひ、
はい、それでは、本日ですね、オープニングで紹介しました、フラービットさん、うん、香港お土産本当に美味しかったです。
ありがとうございます。
はい、またですね、香港に送るお土産も決定していきたいと思います、はい、それではお聞きいただいた皆様ありがとうございました、うん、また来週お会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新田助、新田
助、首里石峰と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。